魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。先週ね、春めいてきましたよと言った直後からまためちゃくちゃ寒くなるという、まあ三寒四温っていうやつなんでしょうね。寒くなったり暖かくなったりしながら春に向かっていくということなんだとは思いますが、ちょっと激しすぎやしませんかね。暖かくなったなっていうのと、寒いっていうのの差が激しすぎるんじゃないかなと思って、もうちょっとなんとかしてほしいなと思うんですけれどもね、先日家族で焼肉キングに行きまして、まあ、年に何回か行くんですけど、おじいさんとおばあさんでね、行くんですが、まあ焼肉キング結構気に入っていて、で、まあまあ人気も高いですよね。もう予約がね、できないんですよね。日時指定予約っていうのはもうかなり埋まっていて、で、しかも当日の予約っていうのも、平日だと開店時間に合わせてオープンするんだと思うんですけど、その当日の予約がね、それももう例えば5時に開店だから5時半とかに予約を入れて6時ぐらいに行こうかみたいなことをすると、その時点で何十組待ちになったりして、もうどえらいことになるわけですよ。で、僕はもう休みだったので、まあ早い時間に行ってやろうということで、まだ予約ができない4時半ぐらい、ちょっと離れてるんでね、家からね、車で出かけまして5時過ぎぐらいに到着するようにしたら、もうスムーズに入れました。まあ遅い時間に行くか早い時間に行くかみたいなところじゃないですかね。まあ土日はまあ全ての焼肉キングかどうかはわかんないですけど、土日に関しては昼からずっと通しの時間で営業しているんだと思うので、そうすると本当にどの時間に予約を入れても予約が取れない。夕方4時とかに予約をして8時ぐらいまで待たされるなんてこともあるわけですよね。もう本当大変。もうちょっと店舗を広げてほしいけどそういうわけにもいかなさそうですからね。まあその予約サイトをね、見ていて、まあ何時に行こうつって、4時半ぐらいに出よう、5時から開くんだからと、で、予約せずに今回は行ったんですが、まあ予約サイトの方の口コミみたいなものを見てしまったんですよ。僕ね、食べログ的なものとか、まあアマゾンとかではね、ちょっと怪しいなと思うものは、見たりはしますけど、そういう口コミってあんまり見ないようにしているんですよね。よっぽどじゃない限りは。で、しかも、食べ物屋の悪い評価って見ても仕方がないというか、行ったことのない店はね、その評価を見て、どうかなと、思っていくっていうのはありますけど、まあ僕に関しては焼肉キングは何度も行っているから、わざわざ見に行く必要もないし、悪い評価を聞いたところでどうってことはないんですけど、いやー、この間見たね、評価がね、まあひどくて、まあもちろんすごく楽しめましたと、皆さんお店の人もテキパキしてましたというような意見もあるんですけれども、まあもちろんね、印象もあるし、その時の忙しさとかもあるから、お店の人に悪い印象を持つ場合もあると思います。僕だっていつも行っている焼肉キングだったり、いつも行っているチェーン店のお店だったりする場所で、今日の店員はちょっと質が悪いなとか思うこともあるかと思うんですよ。あんまないけどね、僕に関してはね。まあそういうのはまだいいんですけど、食べ放題の値段なりっていうのが書いてあって、まあ値段なりで、まあまあ言ったらお高いという感想なんだと思うんですよね。で、出てきた肉は肉の味がわからないぐらいタレがついているであるとか、薄くてペラペラでもうちょっと肉の感じを出してほしいとかあるんですけど、それはお前が頼んだものの問題なのではないかと。だって味ついてない肉もいくらでもあるわけですよ。いわゆるその塩で食べるようなもの、まあ塩もかかっていないものもあります。 しゃぶしゃぶみたいにして焼きしゃぶっていうやつでね、卵とかつけて食べるようなやつはそもそもタレついてませんし、で、薄切りをね、うちは結構頼むんですよ。まあ、母親を連れて行くので、歯悪いですし、まあ食べ放題にね、80過ぎのババアを連れて行くっていうのもどうかと思うんですが、まああんまり硬い肉が食べられないから、薄くて柔らかい肉っていうのを頼むんですね。だけど分厚い肉もあるんですよ、いっぱい。ステーキみたいなものもあるし、それが硬かったというならまだわかるんですよ。薄い肉ばっかりっていうのは嘘だし、とりあえず肉の味がわからないぐらいタレがついているも嘘なんですよ。それはあなたが頼んだものでしょ、ということになりますから、なんかね、トンチンカンだと思うんですよね。別に、この焼肉キングに限ったことではないんですけど、まあ食べログなんかもそうですね、トンチンカンなこと書いてあることが多いです。まあ、あんまり見ないようにしてるから、これだっていうのを思い出せないんですけど、本当そのお店の特徴っていうのは、あなたが今回食べたもの限定でっていう話ならまだわかるんですが、しゃぶしゃぶの肉が硬かったとか、ステーキの肉が硬かったとか、焼きしゃぶのやつが薄かったはやめてくださいよ。焼きしゃぶっつってんだから、さっさっと炙って食べるものですからね。それを硬くなるまで焼いたんだったらお前の焼き方の問題だし、よくわかんないですね。ああいうのはアンチが書いてるんですかね。もっといい肉が食べたいと、これはこの値段程度だって言うんだったら、食べ放題じゃない店に行ったらいいんだと思うんですよね。いくらでもありますよ。7000、8000出せば、いくらでも美味しい肉が食えます。うん。1万円、2万円も出すつもりであれば、いや、本当にすごい焼肉屋なんかいくらでもあるわけでしょ。僕手が出ないであんまり行かないですけど、そんなとこには。でも、一人3、4000円であれだけ食べれる店で、で、しかも、肉質もあそこぐらいいいとこって僕逆に知らないんですよね。あったら教えてほしいぐらいです。他の食べ放題の店よりも劣るみたいなことを書いてる人もいて、それは一体どこのチェーン店なのかなと思って、同じぐらいの値段で食べ放題でっていうので、まあ僕は他のお店、まあ行ったこと、ある店もない店もあると思いますけど、そんな店があるなら教えてほしいですね、本当に。もうそこ行くから。焼肉キングよりもお値段も手頃で、肉質も完全に上だというお店、興味あるなぁ。それが焼肉キングよりもさらにうちから近いところとかにあったら、もうそこにしか行かなくなるかもしれないですね。まあだから、僕らが食べ放題に行くのは、僕ら程度のね、おじいさんでも、そんなにもう昔みたいなたらふくは食べられないですけど、それでもこう、上限が決められていて、その値段の中で満足できるから行ってるんですよね、僕はね。他の方はどうか知らないですけど。だからやっぱり、まあ駐車場を止めるときにね、上限がないから、10時間止めたら3万8000でしたみたいなところには止めないでしょ。まあそういうとこ止める人もいるでしょうけど。やっぱり、当日限定ならば1000円であるとか、そういうところを探すじゃないですか、やっぱり。で、ほんのちょっと、もうそこのお店行くだけで一瞬止めるよ。それなら200円で済むよみたいなとこなら止めるかもしれないですけどね。結構長い時間いるなら、やっぱり上限があるところに行くじゃないですか。それと一緒で、やっぱり食べ放題に行くのは、それぐらい山ほど食べたいというよりも、上限が決まっている安心感の中で、ちゃんと食べられるからですよ。だからお金払えばいいだけだと思うし、それを口コミにわざわざ書く。まあ、Google マップとかでもそうなんですけどね。書く人いるんだけど、あれ書く人の気が知れない部分があって、まあアマゾンでね、僕は詐欺みたいなのにやった時はボロクソ書いてしまったことありますけど、そこは僕がボロクソ書いた後、お店ごとなくなりましたね。僕の購入履歴からも消えてしまうという、そういうことがありましたけど、購入履歴 歴はあるのか、購入履歴はあるけど、その履歴からそのお店商品には全く飛べなくなりましたね。消えたから。まあでも名前変えたりして結局同じことをやってるんだと思いますけどね。まあだから騙されたとかでない限りは、良かった、満足した、美味しかった以外は自分には合わなかったんだという部分かな。満足できなかったぐらいではネットには書かないかな。人のためにもなるとはちょっと思えないので。あとはもう同業の別のお店の嫌がらせと捉えるぐらいしかないんじゃないですかね。よっぽどじゃなかったら、必要ないんじゃないかなと思いました。はい、ということでね、嫌事から開始しましたけれども、まあこの後本編もまああんまり気持ちのいい話ではない話で終始するかもしれませんということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。さて、ドジャース大谷翔平選手はね、奥さんのお話が出てめでてえなめでてえなと、そのニュースばかりになっていて、そしたら今度は通訳の方がね、どえらいことをしていたというふうな報道に今度は一変して、で、また今度は一平だ、一平だと、翔平から一平に話が変わり、まあでも、つまりは翔平の話ということになっていて、どえらいんですけれどもね。いやー、まあ、どうなんでしょうね、あれってね、よくわからないです。今出ているニュースが全て本当かどうかもわからないですから、ちょっとわかんないんですけど。いわゆるギャンブル依存症で、まあ、止められなかったんだという話なわけですよね。まあ最初は1万2万からスタートしてるとはちょっと思えないようなあれなんですけど、まあ100万からスタートしたとしても、まあ一度も勝ったことがないと、負け続けて6億7千万ですか。しかも自分の金ではなくて、大谷翔平の財布から出していたと。で、それを大谷君は知ってたのか知らなかったのかっていう話が今度は争点が移っているんですけど、いやーもう本当にね、どえらいことですよね。もう人自身もね、数千万円のギャラをもらっていて、あと10年ぐらい大谷と二人三脚で歩んでいけば、その吸ったぐらいの額は自分の手元に少なくとも入ってくる予定だったのをもう真っ白にしちゃったと。しかもそのブックメーカーっていうのはね、よくわからないんですけど、まあ何にでもかける組織ですよね。競馬とかでも、まあ日本では JRAが、まあ、中央競馬に関しては、JRA さんが出している馬券以外は飲み行為であると。つまり JRA から買って JRA から還元してもらう形しか取ってないわけですね。ウィンズで買うにしても何かしらアプリで買える方法があったり、ネット投票とかもありますけど、基本的には JRA が発売しているものを買っているわけです。これとこれとこれで、俺が親方やるからさ、いくらかけんの、当たったら返すよ、みたいな、昔で言う暴力団の飲み行為みたいなのをやると、もちろん捕まるわけですね、バレたらね。まあ、今回のはそれなんですけど、でも、ブックメーカー自体が、まあ、JRA とは違うわけね。野球とか。サッカーはあるのかどうか知らないですけど、アメリカはサッカーそこまでじゃないでしょうから、バスケットボールとか、 アイスホッケーとかね、そういうものを全部かける。それどころか、もう、イギリス王妃が産むのは男か女かとか、そういうことまで家計の対象になってたりするわけね。特にそのイタリアなんていうのは、そのせいで、いわゆる競馬の JRA みたいな組織、イタリアの JRA みたいな組織の馬券が売れずに、みんなブックメーカーで買っちゃうもんだから、もうどんどん衰退して、賞金も出なくなって、それでミルコ・デムーロ騎手なんかは日本に来たし、弟さんなんかはどっか、香港かどっかで乗ってるのかな。そうやって、まあ健全じゃなくなっていくわけですよ。ただ今回のが、そのブックメーカーなんだけど、違法ブックメーカーって言ってね、よくわからないですよね。そのブックメーカーそのものに認可が下りてるってことなんですね。つまりね、ブックメーカーというもの、掛け事をする、まあ、会社みたいなもんだと僕は理解をしているんですけれども、まあ、変な話、オッズパークみたいなもん、オッズパーク。あれは、地方競馬とか、競輪とか、競艇とか、オートレースとかをかけれるように、まあ、それはちゃんと、そのオートレースの協会であるとか、地方競馬の協会であるとかと、ちゃんとつながってやってるわけですけれども、ブックメーカーは繋がらずにでも認可が下りているもので、それを、まあ、言ったら、マフィアとかそういうところが、違法ブックメーカーっていうのをやってる。もうこの辺がわかんない。この辺が全然わかんないんですけど。とりあえず今回に関しては、その違法の方だったので、認可の下りてない違法ブックメーカー、しかもその、州によって、いわゆるその大物ブックメーカーもやっちゃいけないのかどうかわかんないですけど、そもそもギャンブルが禁止の州もあって。で、今回特にカリフォルニア州ですかは、そもそもがギャンブル禁止だという話も出たりして。まあ、いろいろ情報が錯綜してるのでよくわからないですけれども。まあ、自分の目の前に大金が転がってたわけですよ。転がってるわけじゃないんですけどね。決して転がってるわけじゃないんですけど、まあ、僕の知り合いが財布を置いていったから、その財布から1万円抜いて、まあ、パチンコ行くようなもんでしょ？つまりね、僕がね。まあ、普通しないよね。俺は5000円しか持ってなくて、あいつ10万円持ってるから、1万円ぐらい抜いても大丈夫だろうっていうのは、普通はしないわけですよ。しかも友達ではなく自分のいわば雇い主ですから、まあ僕がフリーランスで働いている会社ね、お世話になって仕事いただいてますけど、そこの会社の金庫に行って金をまあ盗んでそれを掛け事に作る、もう言えば言うほど無茶苦茶な話なんですけど、まあそういうことになっちゃうっていうことですよね。それを勝手にやってたのか、大谷くんが実は承認して肩代わりして払ってたんじゃないかみたいなことに今なっていると。いやもう開幕の時にこんなめんどくさいことが起こるとは誰も思っていなかったでしょうね。いやまあね、でもギャンブル依存症は病気だからっていう話をね、これアルコール依存症にしても、まあ薬物にしても何でもそうですけど、病気だからっていうじゃないですか。まあまあ確かに病気なんですよ。結果論は病気なんですよね。でも僕が脳腫瘍になったのは僕のせいじゃないでしょ。まあもちろんね、この生活が良くなかったであるとか、脂っこいもの食べてたからだとか、例えばね、内臓系のものとかでも、そういうのをあなたの生活の積み重ねがこうなったんですよという意味では僕のせいかもしれないですけど、僕のせいじゃないわけですね。たまたまポンと生まれたものだったわけですけど、脳腫瘍は。でもね、ギャンブル依存症、薬物依存症とか最初に手を出したのは本人ですからね。確かに病気かもしれないんですけれども、最初にやったのはあなたでしょ、タガを外したのはあなたでしょって話になるわけです。で、僕も、まあ、パチンコパチスロ、まあ、特にパチスロですね、結構やっていた時期があっ って。で、まあまあ結構負けてる時期もありましたよ。勝ってた時期もありますけれどもね。まあまあ、だから気持ちはわからなくはないです。この負けは、ギャンブルで取り返すみたいなものはありましたね。でも僕は、消費者金融にも手を出してない。借金はしてない。どっかからちょろまかしてお金を取ってきてやったりもしていない。まあだから寸でのところで、まあ今ほぼやめてますね。ほぼやめています。行ったとしても年間数回じゃないですか。もう前はね、もうパチンコ屋の前通ると吸い込まれるみたいなこともありましたけど、仕事が昼からだっつって昼までの間1、2時間だけやるとかね、勝てるわけないよね、そんなんでね、やったりとかしてましたから、あの時はある意味病気っぽい雰囲気だったのかもしれないですけど、その先に踏み込むのは病気になる前にやってるはずだと僕は思うんですよね。病気になるのはそのさらに先の話だから、最初の踏み込みを踏み込んだのは確実に自分の意思なので、やりますよ、それはね。最後、家に帰る、一人暮らししてる時ですけど、家に帰る電車賃200円だけ残してパチンコ打つとかやってましたね。もう昔ね。もう30年以上前の話ですけど。100円ずつで、パチンコができた時代ですけどね。まあ、だからそんなのが、あるけど、やっぱり、依存症って理解されにくいなと思うのは、病気だから治療しないといけないっていうのはその通りだけど、そこを踏み込んだのはお前じゃねえかっていうのが、僕も含めて思ってる人が大変多いので、理解されにくいでしょうね。病気？何が？お前が勝手にやっただけじゃないのって思われるわけですよ。そりゃ薬物とかだと自分が知らない間に自分のパートナーがやってて無理やりやらされたりとか、自分の食べ物飲み物に混ぜられていてとかいう話もね、昔のそのいわゆる反射系の物語ではありましたけど、本当かどうかは知らないですけど、そういうこともあるでしょうね。あるかとは思いますけど、でも基本的に自分一人で始めたもの、年間数千万の収入があったと、これ5000万とかですると、まあ言ったら1000万ぐらいまではやればいいと思うんですよね、自分で決めてね。年間1000万、もちろんそれは合法のところでやってくださいね。アメリカだろうが日本だろうが合法のところでやっていただきたいと思いますが、合法のところでそれをやって、まあそうですね、だから年収500万の人なら100万ぐらいかけてもいいんじゃないですか。勝ったり負けたり、掛け金100万、もしかしたら150万になるかもしれないですし、50万だけ戻ってくる点々になる場合いろいろありますけど、100万までは負けていいと考えてパチンコやったり競馬競艇やってみたりっていうのはありだと思いますけどね。それはそれで面白いものだと思いますし、ギャンブルってやっぱり楽しいと思うので、もうそこまでね一生懸命やらないですけど、でもそういうこともあるので、だけどね、自分の雇い主の金を使って金庫に手を出して6億7千万負ける、一度も勝ったことはありません、負け続けでしたみたいな、高揚感のない掛け事ってどう？パチンコでもパチスロでも競馬でもさ、よく言うビギナーズラックっていうのがあってさ、最初やってみたらバンバンパチンコとか出た、競馬を初めて予想してみたら人の何？モノマネ予想ではあるけれども、ドンと100円が1万円になりましたとかね。そういう成功体験が次の賭け事に向かわせるわけですけど、一度も勝ったことのない賭け事によくそこまでいけんなとは思いますね。はっきり言ってね。まあでも、どうなんでしょうね。違法じゃない方で成功体験があったのかもしれませんしね。違法の方では全然ダメだったけれども。 まあ結局お金ある、あいつのとこにはお金あるぞと。大谷さんはきっとやってくれないけど、水原さんならやってくれるんじゃないかというふうに近づいてくる悪い奴がいたのかもしれませんし、あれですけどね。まあ今後はその治療しなければならないのであれば治療してほしいですし、まあ僕もマスコミの端くれではありますけれども、水原さんの家に突撃したりする取材は本当にお辞めになられた方がいいのではないかと思ったりはいたします。まあ僕がまあ依存症にならなくて済んでよかったなと思ってますよ。まあアイドルも好きですけど、アイドル依存症もなってないと思うので、もう考えられないぐらい特典会行くとかいうことをしないので、今日の財布と相談して一枚にして、おこうとか、まあ自分の今日の財布とを相談してですね、今日はチェキは一枚にしておこうとか、二枚取れるなとか考えながらやってるうちは、僕はアイドル依存症でもないんだろうなと思っています。はい。ライブも、ここはやめとこうみたいなことをちゃんと取捨選択できているうちは、いいんだろうな。仕事休んでまでライブ行きまくるとこまでやってないですからね。まあ、行けなくなりますけど、すぐに。もう本当に借金とかせずに、これからも生きていきたいと思います。この後は朗読のコーナーでございます。新しいセンテンスになるのかな？なんか結婚式のご挨拶のお話です。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はお料理の木の中のなんだっけ、なんとかいうセンテンスの中の調べろよ。ある結婚披露式というやつですね。まあ久しぶりにやってきました。いわゆる公演の書き起こしですね。まあこれは公演ではなく結婚式で先生がした挨拶をそのまま書き起こしたもので、これは楽ですよね。書き起こせばいいから。録音きっとされてるんだろうと思うので、この時期だとまだもう録音はできたんじゃないですか。それが誰かが書き起こしてくれたんだとしたら、先生ほぼ何もしなくていいという状況だったと思います。こういう原稿は楽でいいですね。ある結婚披露式。まず今度の菊池寛賞受賞のことでありますが、初めに君に賞をと言われた時、私はどうしようかと思ったのであります。というのは、私たちの仕事、つまり大衆を相手とする文学は、日頃の読者大衆の支持と反応こそが大きな張り合いでもあり、真っ当な批評でもあるからであります。つまり読者の反応そのものが何よりの受賞であります。それでもらうならば大衆の手による大衆賞をもらいたいと常に思っているのであります。最初の約束においてすでに大衆の文学ということを標榜している以上、社会人の健康な答えが何より私たちを励ますものだという考えは当然だと信じております。と言って読者を意識しすぎてはいけませんし、 またそれでは文学本来の使命に戻りますんで、大いに悩むところでありますが、まあ私などがそれくらいな精進をするのは当たり前なことで、大して褒められるほどなことではございません。むしろこの多数を対象とする文芸の部門では、ともするとその仕事の性質上から実質以上に虚名を謳われやすいということもいつも考えさせられています。私なども辛いような嫌な気もするんですが、年々税金のトップに置かれているようなわけで、正直報いられる点では過言なほど報いられてもおるのであります。それに同じ文学に精進している人でも、ごく目立たない地味な仕事をしていて、誠に恵まれないでいる人々もあるのを知っております。そういう人々の前に私などがこんな賞をもらっていいかどうかも反省させられるのであります。つまり今日の分断水準から言って、恵まれるところだけが恵まれすぎる嫌いがあり、その上ややもすれば私なども虚名を受けすぎている方であります。そう顧みられますので、実はこの二つのことから、今度の賞をいただいてはありがた迷惑だ、と言っては言い過ぎな気がしますが、ありがた迷惑といった塩梅で何とも申し訳ない気がしたのでありました。けれどまた、密かに欲目を出して考えますと、今度の受賞は生前私も敬愛し、親しくしていた故菊池寛氏の賞である。菊池氏がくれるんならもらっておこうかという気になったのであります。人間この年になりますと、いろいろ考え惑い、おおむねつまらぬことでありますが、結局はずる賢い方へ落ち着くものでございます。はい、ということでね、結婚披露宴で話す話ではないと思うんですけど、一応ある結婚披露式で、菊池寛賞受賞をありがた迷惑だと言いながらも、自慢する話という。これ、そんな話してほしいって言われたんですかね。はぁ、あ。まあ、この次が伸びた結婚披露ということで、まだ話をする。違うのかな？別の結婚披露式かもしれないですけど、いろんな結婚披露式に呼ばれては自分の自慢をしているんでしょうか、この先生は。そうですね、この方ね、まあ僕はあんまりというか、小説自体は読んだこと一度もないんですけど、まあまあ一応、この朗読では読んでるか。お料理の木に入る前に小説読んだ？読んでない？読んでないかな。いや、わかんないですけど、とりあえず、いろんなね、小説を書いて、本当に、まだ当時、長者番付ですか？税金を納めた人、この人がトップで、こんだけ税金を納めましたみたいなことが発表されてた頃には、いわゆる小説家部門ではトップにいたということで、それも自慢しているということなんでしょうね。間に笑いとか拍手とか実は書いてあるんですけど、まあ笑いも起こって、拍手もあると、まあもうそういうペーソスもある話として、ここ結婚披露式で披露したお話ということになってはいるんでしょうけど、まああんまりこういう話は、お二人はもうこれから幸せになっていただいてとか、そういう話でいいんじゃないかなと思うんですけどね。これはもう受賞記念の挨拶ですよね。完全に。菊池寛賞の記者会見でこの話をしていただければなと思ったりはいたしました。はい。ということで、伸びた結婚披露式らしいです。この結婚披露式、今日読んだ結婚披露式のあと伸びたのでもう一度話をしたのか、また別の機会なのかはわからないです。それは次回にお楽しみになさってください。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間は今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、メールをいただいております。大魔王さん、こんにちは。先週はメッセージを紹介していただいただけでなく、私のラジオの宣伝までありがとうございました。どうも、奈良持井戸センター街のランドマーク、マスクド DJ ライオンですと。 奈良持井戸のセンター街という、いわゆる商店街の、まあ、コミュニティ FM で喋られているんですけど、コミュニティ FM っていうのは、まあ、昔は、いわゆるその、電波のね、認可を受けていない。まあ、いわゆるラジオ局、まあ、ニッポン放送とか文化放送とか、ああいうのは、大きいところに電波塔を立てて、そこにバーンと送って、まあ、全国とまでは言いませんけど、少なくとも、そのあたりの局なら、関東一円。関西でもね、毎日放送とか、朝日放送とか、まあ、いろいろございます。FM もありますが、関西一円に放送すると。そういうのとは違って、まあ、商店街の人が聞いてくれたらいいぐらいの電波しか出せないんですよ。電波法のね、法律にのっとってね。だけれども、今はそのネットに載せるという部分をちゃんと許可を取って音楽もかけてっていうのをやられてるんですが、そこで DJ をされているのがこのライオンさんということで、今回も細かく説明しましたよ、ライオンさん。さて、依存症がテーマにありますが、私はおそらくゲーム依存症なんだと思います。学生時代から数十年ずっと今ハマっているゲームが存在し、今現在ね、一番最初はストリートファイター2から始まったわけですよ。知らんけど。何かしらプレイし続けているんですと。一方、今世間を騒がせているギャンブル依存症というのは全くないというか、ギャンブル要素のあるものが大の苦手なんです。幼少の頃からガチャガチャや中身がわからない食玩でも手を出せないでいました。お金を払ったのに欲しいものが手に入っていないという結果がどうしても受け入れられないんですね。そんな性格ですから、腸のつくゲーム好きではありながら、スマホにゲームアプリは入っていないんです。ほとんどがガチャ課金のものですからね、と。なので、ゲームはソフトを購入し、据え置きゲーム機で遊ぶスタイルオンリーです。大魔王さんにも旧来の楽しみ方を変えられないなんていうものありますか ?3 月も後半に入りましたが、冬のような気温ですね。朝ごろごに、風邪をひかないようにご注意ください。ということでね。まあ今日は昼風呂になっておりますけれども、さっきからね、裏がなんとか騒がしいなとか思ってたら、そうか、春休みなんですね。春休みだから子供がボール遊びしている音がさっきから聞こえておりますけれどもね。まあ僕はそういう意味で言うと、生粋のギャンブラーですね。ガチャガチャとかも大好きで、子供の頃20円だったガチャガチャの時代にですね、10円玉をガチャガチャの上に積み上げてやってました。だから例えば小遣いが200円あったとしたら、その200円全部10円玉に変えてもらって、近所の商店ですね。スーパーでもないです。商店。おばちゃんが一人でやってるよ。駄菓子も売っているし、ガチャガチャも置いてあるし、なんかくじみたいなものもあるぞみたいなところ。で、ずっとガチャガチャやってましたね。僕がやってた頃の一番は、ガンダム消しゴム。まだ筋肉マン消しゴムだった時代ではないですね。まだ。はい。スーパーカーもやってたし、相撲取り消しゴムっていうのもありましたよ。全然消えないんですけどね。あれ、ただのゴムですから消しゴムじゃないんですけど、消しゴムという名前のゴムですね。なんか、高見山とか、高野花仙台とか、マスイ山とかね。それでトントン相撲とかやってたのが最初の頃じゃないですかね。まあガンダムにもハマりましたね。で、そういうものもやりますし、例えば据え置きのゲーム機っていうのは、まああんまやらないんですよね。まああんま持ってなかったですね。で、まあ携帯ゲーム機、ゲームボーイとか、ですかね。DS とかもやってましたが、今も据え置きゲーム機はありません。最近ね、スマホのゲーム結構やるようになりまして、パズルゲームとかよくやってるんですよ。うん。スパイダーソリティアとかね。なんかシューティングゲームとかやりますけど、大丈夫です。そこに関しては、課金はこういうのにはしないという。ギャンブラーですけど、これギャンブルじゃないんで、広告さえ見れば次ができるという、広告を見てるというか、その広告が流れてる間は別のことをして、戻ってきてやるみたいなことをずっとやってますね。まあ前にも言いましたかね、 僕が麻雀をやらない理由っていうのがあって、僕はギャンブラーで、ギャンブル好きだけれども、友達から取るのも、友達に取られるのも嫌だから、ギャンブルはやらない。賭け麻雀みたいなものはやらないで来たんですが。でも結局ね、ギャンブラーなわけですよ。どこかでギャンブラーなんですけどね。まあでも、全く逆ですけど、まあわかります。はい。なんとなくその気持ちはわからなくもないですね。だから昔のビッグワンガムとかね、戦艦山とか入ってるとかわかりますから、あれは素晴らしかったですね。何が入ってるかわからないものってね、まあ僕はワクワクするんで、結構くじとかも好きです。昔からね。特に夜店のね、絶対に当たりが入っていないくじとかやるの好きなんですよ。なんかブリキかなんかで、セミの形してて、ペキンペキン鳴らすね。全然セミの声にも聞こえない。ペキペキ鳴らすやつが当たって、ヒャッヒャーって言ってるのが結構好きでしたね。はい。中に当たりが入ってない。後ろにはね、プレステの箱とか置いてあるけど、絶対に入ってないの分かっていながらやるのも意外と好きでしたね。とりあえずアプリとかに課金は一切しないと決めているので。いや、でも据え置きのゲームでもね、なんか最近でもないんですけど、昔 Xbox かななんかにジョジョのゲームがあって、それがアイドリングという番組内で紹介されてたんですよ。で、アイドリングのメンバー同士がジョジョをそれぞれね、空城城太郎とジョセフ・ジョースターしか僕は知らないんですけど、なんかそれぞれのキャラクターを持って対決するんですね。それがめちゃくちゃ面白そうで、で、もうマジで久しぶりにそのゲーム機を、機体を買ってソフトも買おうかと思ったぐらい、ちょっとこれはやってみたいと思ったぐらいでしたが、問題はね、後で知ったんですけど、買う前に買おうと思っていろいろ調べていたところ、番組内でやってるのは課金したフル装備になったやつ同士で戦わせてると。だから今時のって据え置きのゲームさえも、なんか課金させるじゃないですか。あれが納得いかないですよね。だから、初手無料のやつで課金があったり、初手無料だから広告見せられたりは理解できるんですけど、もともと5000円とか1万円とか払って買ったソフトに強くなるために課金しないといけないみたいなものの要素が入ってるのは一番納得いかないと僕は思いますね。それならアプリ内課金ありってちゃんと正直に書いてあって課金するかどうかっていうのは自分の要素。そこでギャンブルするかどうかっていうのは自分の要素っていうところはありかなと思っています。あと何ですか？変えられないものですか？変えられないものな、旧来の楽しみ方か。楽しみ方。という意味では何でしょうね。まあ、ちょっと昔は、例えばキャンプとかバーベキューみたいなこともたくさんやりましたけど、最近すっかりやらなくなったり、四駆遊びみたいなこともすっかりやらなくなったりして、楽しみ方という意味では変えられないっていうのはあんまないかもしれないですね。その時その時の、ブームがあって、例えば見るものもアニメをいっぱい見る時期、もう長いことないですけどね、あったりとか、バラエティをいっぱい見ていた時期で、今はなんか知らないけどすごくドラマを見る時期なんですね。そのうち飽きると思います。なんかそういうのあるかもしれないですね。小説を結構読んでた時期とか、漫画を読んでた時期とかもありますし、いろんな楽しみ方っていうのは分かんないですけど、まあ前にも言いましたが、めちゃめちゃマージンを取った話っていうのがありましたよね。それね、曲げられないところですね。というか、どんどんエスカレートしていってるところですね。だってね、電車でこの時間に着きたいんだっていうのをマージン取りすぎて、前日に出ろと Google マップに言われたことがありますから。8時集合なんだけど、7時には着きたいなとか思ってね、7時ぐらいで電車で行くならとか調べたら、の前日に行ってどこかで泊まりなさいよ、みたいな。ある るんですよ。そういうことがあるので。だから結構ギリギリになっちゃうんですよね。まあギリギリって言っても30分前ぐらいには到着してたりするんですけど。まあだからね、そういうところは曲げられないところ。まあ本来、その曲げて、ゆっくりすればいいところを自分のその側というか、自分が思うこの、時間とかに、やっぱり到着してないと気持ち悪さがあって、そこの部分っていうのはあるかもしれないですね。はい。今回もありがとうございました。もうこれからレギュラーで毎週送ってくれると信じておりますので、ライオンさん、よろしくお願いいたします。はい。ということで、まあまあ、今週こそ、もう4月ですしね、3月も終わりですので、さすがにもう、春がやってくるのではないかと期待しておりますけれども、まあ、暑くなるのは嫌なので、今ぐらいの時期をずっと1年間続けていただいてもいいですかね。夏も嫌いじゃないですけどね、ちょっと暖かいぐらいが、マリネラぐらいの気温で、日本も推移してくれるといいのかなと思ったりもいたします。まあ、四季があるからいいんですよ。本来はね。はい。ということで、春めいてまいりますので、皆さんね、服装とかも変わっていきますが、明るい気持ちで、過ごしていけるように。まあ、普段から明るい気持ちで僕は過ごしていますけれどもね、皆さんもぜひそうしていただければなと思います。ということで、今週はここまででございます。お風呂ラジオ、お相手は大魔王でございました。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。